19節から33節までを読み出します、第3波の聖書をお持ちの方は旧約聖書の558ページ第2波の聖書をお持ちの方は、旧約聖書の511ページにございます。サムエル記第18章の19節から33節。読みいたします。ザドクの子アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたことを知らせたいのですが、ヨアブは言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日知らせないがよい、王子が死んだのだから。ヨアブは副主人に言って、あなたの見たことを王に告げなさい。副主人はヨアブに礼をして走っていった。サードクの子アヒマースは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私も副主人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマーツは聖地の道を走っていき、副主人を追い越した。ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきた時、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは猛烈に叫んでいった。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持っているのだ。見張りが言った。先に走ってくるのはどうやらツアドクの子アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ、良い知らせを持ってくるだろう。アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神、主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブシャルモが無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。すると副主人が入ってきていった。王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王は副主人に言った。若者アブシャルムは無事か。副主人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。以上でございます。愛の絶叫をお伝えしまして、横田先生からメッセージをいただきます。
一言お祈りをして一緒に御言葉をしたいと思います。神様、今日も私たち一人一人あなたが愛して、そして名前を呼んでこのところにあなたが招いてくださったことを感謝いたします。どうぞ小さなものが御言葉を語ろうとしていますから、主が清めてくださって、今日ここに集ったお一人お一人が神様に本当に親しく望み、そして今日神様に語っていただいたと本当に思えるような、そのような神様御言葉の取り次ぎとなさしてくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の説教のタイトルは愛の絶叫としました。聞いたことある方いるでしょうか。私が友人からいただいた本のタイトルが愛の絶叫となってまして、それは山谷で森本先生という先生、タイの森本先生じゃない別の森本先生ですけども、山谷で本当に路上で生活しているホームレスの人たちに伝道している、その山谷の森本先生のその叫びがその愛の絶叫というタイトルの本になって出版された、そういう本をかつて読んだことをいただいたことがあったので、今日それにさせていただきました。33節ですね。今日最後のこのダビデの言葉、これこそこの愛の絶叫であると私自身が思ったからです。今日も最初に少し内容を把握してからですね、3つのことをお話ししていきたいと思います。19節に、から今日の聖書の箇所は始まっていますけども、ダビデ軍とアブシャラムとのこの戦いが あった。そしてその戦いはあっけなくそのダビデ側の大勝利にこの終わったわけです。で、今日の聖書の箇所はその大勝利の報告を一体誰がダビデに報告するのか、もうちょっと突き詰めて言うと、その敵の将軍、大将であるアブシャロムが死んだんだっていうこの知らせを一体誰がダビデに伝えるのかということが、この始まり、物語のね、今日の聖書の箇所の始まりであるわけです。で、ここに19節、はい、サドクの子、アヒマーツという、ちょっと言いにくい名前の人ですけども、出てきます。このアヒマーツさんは、サドクの子とあえて記されています。このサドクっていうのは、この旧約聖書の歴史の中での、この祭司なんですね。つまり、アロンのこの子孫として、こう、つながって、モーセの時代からですね、祭司の一族として、この、生まれ、こう、継いできた、その子孫が、サドクさんで、アヒマースも当然、祭司になる。もうなっていたかもしれないし、若かったんで、これから祭司職になるのかもわかりませんけども、とにかく、祭司であったわけです。で、この人が出てくるわけです。そして19節言うわけです。私は王のところへ走っていって、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたい。ね、素晴らしい告白ではないでしょうか。これは信仰の告白だと思いますね。この歴史的なイスラエルというかダビデの側のこの大勝利は、これは人間の手によるのではなくて神様が与えてくださった勝利なんだって彼は見てるわけですよね。自分たちが頑張って一生懸命やったからとか、作戦がうまく成功したからとか、そうではなくて主が敵の手から救ってくれた勝利であるということを彼は告白しているわけです。 100% ここには信仰があるわけですね。で、この人はダビデのことをおそらく大好きだった、スタッフなんだと思います。だから、自分がこの喜びの知らせ、今日、神様が私たちを救ってくれたんだっていう、この喜びの知らせを一番最初に王様に知らせたいんだ。というこの思いでこの行きたいっていう、ヨアブはそれを止めるわけですね。なぜなら王の子供が死んだんだから、そんな暇ですよ。慌てて行って、また王のその前でそのなんかとばっちりを受けるかもしれないからやめときなさい。かつてですね、 他の人が死んだのを、例えばサウル王とヨナタンが死んだのを報告に来たそのシモルはダビデ王によって殺されてるんですね。そういう過去の歴史があるので、ヨアブさんはそのアヒマーズそのままにすぐ行かないのがいいと言って、別の副主人をお前ちょっと行ってこいということで使わせたんです。副主人聞いたことありますか？副主人っていうのは当時のエジプトの南にあった今でいうスーダンもしくはエチオピアですね、どっちかわかりませんけども、どちらも今はエジプトの南に位置する国ですけども、そこ出身のおそらくその奴隷のような扱い、しもべとして、イスラエルにいた人であったのではないかと思います。エレミアなんかにね、すごい足りないですね。エレミアなんかにもこの副主人というのは活躍しますけども、ここで副主人が行くわけです。で、副主人もヨアブに礼をしてって書いてるから、これは光栄なこの役目を授かったとその副主人も理解して走っていくわけです。戦場はエブライムの森林で行われており、ダビデはマハナイムというヨルダン川を挟んだ向こう東側にですね、ダビデは待ってるわけですね。で、そこまでこの行くわけですが、結局アヒマーズはもう一回ヨアブに頼み込んで行かせてもらうんです。そして、23節書いてるようにアヒマーズは平地への道を走っていき主人を追い越したですね。ここにもこのアヒマーズさんがもうとにかく知らせたい、この喜びの知らせを知らせたい、もうイエス様が復活したっていうその喜びの知らせを女たちが弟子たちにですね、悲しんで沈んで弟子たちのところに知らせたいと思う、この気持ちよく似てると思いますけども、とにかく嬉しくてですね、知らせたいということでこの一生懸命走ってですね、副主人を追い越すわけですね。24節からはダビデの側に視点が移ります。ダビデは門のところに座ってこの吉報が来るのを前や遅しと待っているという情景ですね。そしてその城門の上から見張りの人が一人の人がやってきましたって言うわけですね。それがアヒマーズだったわけですけども、でこのダビデはそれが一人で走ってるんだったらこれ吉報だろうとこう言うわけです。おそらくこの敗残兵、戦いにもし負けていたらですね、ゾロゾロゾロゾロこう群衆で来るんじゃないかということ、一人で来るっていうことはこれ余裕があるっていう証拠ではないかというふうに解釈もされていますけども、なんでこの時ダビデがねこうやって言ったか定かには分かりません。で、一人だったら吉報だろうって言ったらその何だか反するかのようにもう一人現れるわけですね。見張りがもう一人来ますけどどうなんでしょうかっていう感じですね。で、ダビデは答えは変わらない、それも吉報を持っているのだ。この辺になってくるともうダビデの論理っていうのはむちゃくちゃになってくるわけですね。で、27節で先に走っているのはどうやらサドクの子アヒマーツのように見えます、あいつはいい男だからいい報告をもたらすに違いないってダビデは言うんですね。論理的にはむちゃくちゃですね。いい男だからいいこと言うとは限らないわけですから、ここにこのダビデのもう願いが込められてるわけですね。もう吉報であってほしいというその願いが込められてるんですね。で、28節からこの報告が始まります。28節ご一緒に声出してやりましょうか。28節3、はい、アヒマーツは大声で王にご機嫌はいかがでしょうかと言って血にひれ伏して王に礼をした。彼は言った、あなたの神主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。アヒマーツはですね、このご機嫌っていうのはこれ下の注釈に書いてるようにシャロームっていう言葉が使われてます。ヘブル語ではね、シャローム、平安があるようにっていうことですよね。イスラエルでも今でも挨拶として使われます、シャロームですね。そして王様に言うわけです、あなたの神主が褒めたたえられるように、主はあなたの手向かうものを渡してくれました。日本語の訳ではこうなっていますが、ヘブル語の原文を読みますとですね、これ一文になってるんですね。今日ですね、主は王に手向かった者ども引き渡してくださった、この主が 褒めたたえられるようにという賛美がここで語られています。アリアマスまずは勝ちましたって言ってるんじゃなくて、王のところに来てあなたを救った神様が褒めたたえられるようにってここで言ってるわけですね。で29節王の反応が記されています。王が若者アブシャロムは無事かと聞くわけですね。本当だったらですね、もうせっかく自分たちのために一生懸命戦ってきてくれて一生懸命駆けつけてくれたんやから、あ、よくやった、よく頑張ったな、ありがとうなって言うべきところですよね。そして神様が救ってくれたんだってこの人言ってるんだから、あ、ママに神様感謝だなって一緒に喜び感謝すべきところですけども、ダビデは若者のアブシャロムは無事かとしかここで言わないわけですね。それぐらいこのもうダビデは余裕がないわけです。もう本当にこの子供のことが心配で心配でしかならない、この様子が伝わってきます。その後ですね、この副主人が30節現れて、同じように主は今日あなたに立ち向かうすべてのものの手からあなたを救ってあなたのために正しい裁きをされましたって報告する。でもこの時も同じ反応を示すわけですね。王は副主人に言った、若者アブシャロムは無事か。この無事かっていう言葉もヘブル語ではシャロムっていう言葉が使われますね。平和か安全かっていうんですね。我が子、だからアヒマースたちはあの王に平和があるようにシャローム、でもダビデは向いてるところが違うわけです。ダビデが向いてるのは我が子アブシャロームに平和があるようにという、この親としてのこの切実な思いがここにも記されているわけですね。で、この主人はこのヨアブから命じられた通りありのまま答えるわけです。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者は全てあの若者のようになりますように。ストレートにあなたの子供をアブシャロムは残念ですけど死にましたとは言わないですけども、まあ、ちょっと言いにくかったのかもしれないですね。でもとにかくこれで、この我が子アブシャロムが死んだんだということだけはこの伝わったわけです。最後33節で王のその反応が記されています。一緒に声出してみましょうか。3はい、すると王は身震いして門の屋上に登りそこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。サムエル記ではあんまりダビデのこの心の中の声は記していないんですけども、ここで珍しくこの鍵括弧でダビデの嘆きを記しているわけです。今日はこの33節ですねに特に絞ってお話ししたいと思います。この19節からの流れは、まあ、もっと言うと先週の18章の5節のこのところからの流れは全部この33節に向かっていると思います。この33節を伝えたいがための伏線であったと思います。で、このその門でですね、吉報だ吉報だっていうこの王の姿、また神様があなたを救ったんですよというこの喜びの知らせに対して、若者アブシャロムは無事か、若者アブシャロムはどうやったんかっていうこの心配する姿、それは全部この33節、このダビデがどんなに悲しい思いをしたのかということを引き立たせるための、まあ、伏線であったと思います。ではこの33節ですね、このダビデの告白から覚えたい3つのことを覚えたいと思います。それはまず最初にこの聖書の33節の御言葉を通して、いいですか皆さん、神様は今日私があなたをどんなに大事に思っているかぜひ知ってほしいっていうのがこの33節に込められているんです。このダビデの姿、この告白を通して今日神様はここにいる一人一人のことを本当に本当に愛してるんだって神様は語っているということです。それは横谷が勝手に言ってるわけじゃなくて、聖書がそのように言ってるんだということです。もう一箇所、イザヤ書の有名な聖書の箇所をお読みしますね。 43章ですね。イザヤ書43章4節、有名な聖書の御言葉です。聞いててください。神様こういうわけですね。私たち人間に対して、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。エレミア書の31章じゃなくて、ごめんなさい、エレミア書31章合ってますね。31章20節でもこうありますね。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の蜜言、主の蜜言って書いてるってことは、確かに神様そう思ってるよということですね。これが私たちが今礼拝を捧げている神様の心です。ちょっとダビデに置き換えて考えるならば、どんなに自分の父親を裏切ろうともですね、自分に背いても、また父親から遠く離れて歩もうとも、ダビデはアブシャロムを愛していたように、神様は私たちがどんなに神様に背を向けようとも、どんなに不出来であろうとも、どんなに成績が良くなくても、神様にとってはかけがえのない大事な子供であるということです。先週も同じことを言いましたね。神様のこの心がこの33節はちょっと代弁しているんだと思います。このダビデがもしこの言葉をですね、アブシャロムが生きている時に言うことができたら、時代は変わっていたかもしれませんね。こんなにお父さん僕のことを思ってくれてたんやっていうことが、もし子供にちゃんと伝わっていたら、こんな惨事にはならなかったと思います。私たちは前もって神様がどう私たちのことを思っているかを知っているわけですよね。私たちがどんなに神様なんか知らない、もう教会なんか行かない、もう聖書なんか読まない、お祈りなんかしないって言おうとも、神はこのダビデのように愛して憐れまずにはいられないという神様であることを私たちは知っています。でもこのバンコクにはそれを知らない人がたくさんいる、この世界にはたくさんいるわけですよね。私たちそういう人たちに、家族や友人に、隣にいる人に、この神様の愛を伝えていかなくてはならないということも、ここからまず覚えたいと思うんですね。第2に行きます。2つ目に今日この33節の、まあ、全体からの通しなんですが、教えられたことですけれども、ここでアヒマーツさんという人のこの思惑とですね、そしてダビデの思惑っていうのが食い違っていることが描かれているわけですね。アヒマーツは神様がこんな窮地からですね、もう絶対絶命のピンチから神様が救ってくれたんだから、ダビデは喜ぶはずだって思ってるんです。だけどダビデは大いに逆の反応したわけですね。ちっとも喜んでないですよね。ものすごくここで悲しみを表しているということが、この今日の聖書のもう一つの教えていることだと思います。なぜダビデはこんなにも悲しんでいるんですか。こんな窮地から神様救ってくれたんじゃないですか。どうしてダビデは喜べないんでしょうか。一緒になって、お前よかったなって、この喜ばないのか。それどうしてこんなにこの悲しみに嘆くのか。まあ言わなくても分かりますね。それは自分の大切な子供を失ったからですよね。今日の聖書の箇所はそのことを伝えていますよね。この子供を失ったダビデの悲しみを今日聖書は伝えているわけです。アヒマーツさんはそれが分からなかった、 ヨアブさんは見抜いてたんですけどね。アブシャロムを殺したヨアブさんはダビデの心をよく知っていたわけですけども、知っていて殺したわけで、それはまた罪が重いと思いますが、このアヒマーズさんは喜びがあると思ってもたらしたわけです。しかしダビデにとっては喜びの知らせではなく、大きな悲しみの知らせとなったということが、このテキストが書いていることですね。この19節でサドクの子アヒマーズが言ったこの言葉ですね、これもヘブル語の原文的に言うとですね、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたって書いてますけども、この救うというこの言葉、ヘブル語の原文にはないんですね。裁くという言葉しかないです。まあ、裁くという言葉を救いと訳することは可能だと思いますけども、とにかく2つの動詞はなくてですね、裁いたという言葉だけが出ているわけです。31節の副主人の報告も同じですね。あなたを救ってあなたのために正しい裁きをされましたって2文書いてますけども、ヘブル語の原文には1文、主はあなたを裁かれたって書いてるんです。あなたの敵の手から、多くのあなたに歯向かう者の手から、神様あなたを裁いてくれた。それが、まあ、救いというふうに解釈するわけですけども、この神様の救いというのはすなわち裁きであるということです。そして神様の裁き、正しい裁きは正しい人にとってみれば救いなんです。搾取されてですね、いじわるされている人にとってはですね、いじめられている人にとっては、その正しい裁きがなされる、公平な裁きがなされることは救いなんですけども、でも悪者にとっては神の裁きは災いなんですよね。でここでダビデを神様は救うと同時に裁いているんです。すなわちあのバテシェバさんを奪い取って、そしてそのためにウリアさんを殺した、その殺人と姦淫の罪を神様はここで裁いておられるんですね。だからダビデにとってはこれはちっとも喜びの知らせではなかったっていうことです。彼らはサドクも副主人もそれは理解して言ってるかどうかは分かりませんけど、ヘブル語の原文がそう書いてますね。主は敵の手から王を裁いた。31節には、主は今日あなたに立ち向かう全ての者の手からあなたを裁かれました。でダビデはそれを聞いているわけです。ダビデしか分からなかったでしょうね、その意味は。それ預言者ナタンによって言われた、あのバテシェバの罪以降あなたの家には剣の災いが当たらないって言われた。あ、これは神の私の罪に対する裁きなんだっていうことは、やっぱりダビデにしかわからないことです。でダビデは嘆くわけです。これで3人目ですね、ダビデが自分が犯した罪によって子を失ったのはね。これで3人目です。ダビデは身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。門の屋上、その城門にはですね、その屋上にこの部屋があったそうですね。でそこでおそらく人に涙を見せられない、もう自分をこの自制することができないということで、ダビデは駆け上って、大声で、泣き叫んだんだと思います。つまりこのイスラエル、ダビデたちのその救い、アヒマーズたちにとってのその救いというのは、言い方を変えるならばダビデの悲しみによってもたらされた救いだったっていうことですね。言ってくると思いますか。つまりダビデのこの悲しみと痛みに裏付けられた救いであったっていうことです。このダビデのこの悲しみ、すなわち自分の子を神様に裁かれて殺されてしまうという、この裁きなしにこの救いはなかったっていうことです。そしてアヒマーズはそれが分からなかったっていうこと。で同じように 神様の私たちに対する救いもまさにそうなんだって今日聖書は語っているわけです。すなわち私たちの救い、それは 100% 恵みのみですね。今日聖書初めて読む方いらっしゃったらぜひ知ってほしいですけど、聖書で教えている神様の救いというのはそれは恵みのみなんです。自分の行いや功績や努力、一生懸命滝に打たれて修行したりとかですね、一生懸命聖書読んで聖書丸暗記したら、そしたら神様が救ってくれるという救いではなくて、私たちが罪人の中にあって神様ただで無償で許してくれる 100% 恵みのみの救いです。で私たちはだからそれゆえに主に感謝し喜ぶんですけども、今日もう一つ教えていることは、その喜び感謝の救いのその陰にはこのダビデの悲しみがあったように、私たちの神様の大きな悲しみや痛みもあったんだということをぜひ知ってほしいんです。私たちは喜んだらいいんですね。救われた喜びを神様に感謝したらいいんです。でも同時に知っておかなくてはいけないのは、一人子イエス・キリストを十字架にかけて殺さなくてはならなかったその父なる神様の悲しみも同時に私たちは覚えなくてはならないということです。もしこのことを抜かすならば、私たちの救いというのはすごく安易な恵みになってしまうからですね。もし私たちが本当にどれだけ父なる神様が私たちを救うためにどれだけ悲しい思いをしたか、そのことを分かっていたら簡単には離れないです。裏切らないですね。裏切れなくなります。でも私たちこの救いの表の部分だけ見てですね、裏の父なる神がどんなに悲しい思いをしたか、私たちを救うためにですね、神様がどんなに辛いところを通られたかっていうのを本当に見ていかないならば、私たちのその信仰生活というのは非常に安っぽいものになってくると思います、ね、私たちは頭ではそれを分かっているわけですけども、やっぱり日々それを自分自身に思い起こさせなくてはならないということですね。頭では分かっているんでしょうけどね、皆さんね。でも今日ぜひ覚えてほしいんです。この時ダビデが嘆いたように、神様もまた大きな嘆きを投げかえて私たちを救ってくれたんだということ、私たちが救われたその土台にはこの悲しみがあるということを忘れてはならないということですね。最後もう一つだけお話しして終わります。今日もう一回33節ばっかりですけども、お読みに声に出して一緒に読みたいと思います。33節、はい。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。皆さんの中で自分の子供を失った方いらっしゃるでしょうか。私には子供がねいませんので、その本当に気持ちっていうのはわからないかもしれません。でも、まあ、想像するとですね、まあ、自分の妻がこの前手術した時にちょっと感じましたけども、もしこの妻が亡くなったらと思うと、少しはこのダビデの気持ちが分かるかなと思います。皆さんぜひ想像してあげてほしいんですね。ジョセフさんを亡くした時のローズさんのその気持ち思い出して想像してあげてほしいんですね。あるいは肉親を亡くした時、子供に限らずね、両親を亡くされた方、兄弟を亡くされた方、あるいは親しい友達を失った方も中にはおられるでしょう。この時のダビデがどんな気持ちであったかということ、私たちは軽んじてはならないということですね。それは本当に本人にしかわからない辛さがここにはあったと思います。誰にもわからない辛さがあったかもしれませんね。 他の人たちは王様はちょっと身勝手だぞと、まあ、この19章からそういう話がこうなってきますけどもね、王様なんだからもうちょっと個人的な感情は置いておいてですね、あのちょっとちゃんとしてくださいっていう部分ももちろんあるんですけども、でもここで私たちはダビデのこの子を失ったその悲しみ、しかも自分の罪のためにですね、子が失われたその悲しみを本当に思ってあげてほしいんですね。彼はここでこう言っていますね。ああ、私がお前に代わって死ねばよかった。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。おそらく本音だったと思います。バテシェバとの間に最初にできた子供が神の手によって撃たれて殺されました。その次にアムノンが殺されました。そしてついに3人目このアブシャルムも死んでしまいました。ダビデの心はもう耐えられないところに来てますね。もうダメだっていうところ、理性が効かなくなっているわけです。神様どうしてここを通されるのかということ、私たちの人生にもさっきも言いましたように同じような別れを経験し、あるいはこういう死別ではなかったとしても私たちの人生において大きな悲しみを神様は通されることがあります。でいつも言いますが、それがなぜなのかということは、まあ、安易には答えることはできないと思います。その本当に悲しみの最中にある人に、それはこういう意味があるんだということは軽々しくは言えないし、またやっぱり分からない部分もたくさんあると思います。でも今回ですね、私この箇所を何回もこう読んでですね、教えられたことは、それはいいですか、私たちがこのようにダビデのように本当に悲しみの底に沈むとき、もう嘆くしかないとき、本当につらいときですね、いいですか、神様ももっとつらいものを一緒にしてくれるんだということですね。私はこの嘆きは神の嘆きのように聞こえてくるんですね。私たちが本当につらいときに一番そのそば近くにいて一緒に泣いてくれるのは神様であるということです。もちろん神様なんだから、アブシャロムのこのことを死なさないようにヨアブがこの槍で突き刺そうになった時止めることはできたんですけど、神様はどういうわけか、それをなさる時となさらない時がありますね。でも分かることはダビデと同じか、また言われるおそらくそれ以上だと思うけども、それ以上にこのアブシャロムの死を神ご自身が本当に悲しんでおられたということだけは私は言えると思うんです。私たちの悲しみを超えて神ご自身がその悲しみを負っておられるということ、ああアブシャラムよ、お前なんてそんなところで死んだんだ、なぜお父さんのもとに帰らなかったんだってダビデは思ってますけども、神が思わないはずがないということです。神がこのアブシャラムの命をこの惜しまないはずがないということですね。私たちの悲しみもまた同じだと思います。私たちが本当に辛い時に神様がそこで一緒に悲しまないはずがないということですね。神様は、あ、横田に悲しんでるな、いい君だとは思わない、横田を訓練して成長するためにちょっとこの痛みをやろうって思わない。ヨブ記なんかもそうですけども、ヨブを苦しめている時に神様ご自身が誰よりもヨブの苦しみを苦しんでいたと思いますね。そういう神様なんだと思います。でなんでそう思うかというと、それは33節があるからですね。ここにダビデがこんな風に悲しんだんだっていうことがちゃんと記されて、この二十世紀の私たちになお語られているということに、私は、ああ神様はこのダビデの嘆きちゃんと拾っておられるんだなって、無視しなかったんだなって、そんな聞き逃せなかったんやなっていうことが分かると思うんです。知ってたから書いたんですよね、書かせたんですよね。サムエル記は誰かってかはっきりしませんけども、まあ、サムエルの弟子たちが書いたと言われてますが、とにかく 神様、これを聖書の御言葉として今日なお世界中の人が聞くようにと書かせたということは、すなわちダビデの気持ちを神様ちゃんと知ってたということです。屋上に誰もいないところでダビデは嘆いたんですよね。もしかしたらそれを門限がこの大きな叫びだから聞こえてきたのかもしれない。それをこの他の人にこう伝わってこうして聖書に記されたのかもしれない。でもそれを書かせたのは神様ですよね。そしてもう一つだけ言うと、この私があのお前に代わって死ねばよかったのにっていうこの日本語の訳には書いてないんですが、ヘブル語の原文にはここに誰がという疑問詞がついてるんですね。直訳的に言うとちょっと訳しにくくなるんですが、私がお前に代わって死ぬことを許可するのは誰かっていうのが原文の直訳なんですね。誰がっていう、who っていう英語で言うとね、そういう言葉が最初についてくるんです。つまりダビデはここで嘆いていると同時に問いかけてるんです。私の代わりに、あなたの代わりに私を死なせてくれるのは一体誰なんですか。で、私はこれがイエス様の十字架によって答えられているように思うんです。ここから千年後の話ですけども、誰がこのアブシャロムの代わりに死ぬのか、それは私だってイエス様が十字架にかかられたんだと思うんです。つまり神様っていうのは私たちの嘆きや悲しみをちゃんと知っておられる。すなわちそのどん底の中にあって一緒に悲しんでくださるし、それを耳を傾けて聞いてくださる神様なんだということ、まあ、同じことを何回も何回も言ってね、恐縮ですけども、私たちはそういう神様を信じているということ、そういう神様だから私たちは礼拝するんだということ、そういう神様だから私たちは述べ伝えるんだということを今日もう一度覚えたい。暗闇の中で、どん底の中で、悲しみの淵の中に私たち自身が落ちるときに、そういう神様、ああ神様無力で私を助けること何にもしてくれへんかったけれども、でも一緒にいて泣いてくださっているよということは忘れないでほしい。そしてその心の叫びをちゃんと聞いてくださる神様だということは忘れないでほしい。で、同じように身の回りにそういう人がいるなら、そういう神様を私たちは述べ伝えていきたいと常に思います。最後に一箇所だけ聖書の御言葉をお読みしますね。ローマ人の手紙の8章ですね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これパウロが言ったんですよね。この時パウロはコリントの町におそらくいたと言われています。そしてローマにまだ行ったことがないけども行きたいと願ってローマにいる人たちに書いているわけです。でも彼はその前に献金を持ちエルサレムに持ち帰りたいと思っているわけです。そしてそこで縄目が待っていることは彼は承知しているわけです。そしてその通り彼は捕まって牢獄に入れられて囚人としてその後ローマにね護送されるわけです。だからここで彼が言っている命も死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものもというのは本当その通り死を覚悟しているっていうことですよね。ローマの皇帝であろうとも私からキリストの愛が離れることは絶対ないって彼は自分に言い聞かせるようにおそらく書いたんだと思いますね。このダビデの絶望のうちにあってもなお神は共におられたように私たちと神様はいつも一緒にいてくださるということをぜひ信じていきたいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様、あなたは目に見えずまた肉声であなたの声を聞くことがないので、私たちの信仰はいつの間にか乾かのカスカスに乾いてしまいます。 どうか主よ、私たちの心にもう一度あなたの信仰の火を燃やしてください。あなたの燃えるようなその愛を、かつて知っていたその愛をもう一度私たちに教えてください。そしてあなたが私たちの隣人のその死に対してどんなに悲しんでくださっているかをどうか思い出させてくださり、あなたのその救いの御業を述べ伝えていくものとならしてください。そして私たちがどんな辛いところを通ろうとも、あなたは一緒にいて、一緒にフォローをしてくださり、一緒に頭を抱えてくださり、一緒に頭を抱きむしって涙してくださる、そういう神様であることを感謝します。どうか主を片時もあなたから離れることがないことを私たちが信じ、そしてパウロのようにキリストの愛から引き離すものは絶対にないと、そういうその確信を持って立たしめてくださるようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。